Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。冒頭から言っておくね。多分今日は鼻声なのね。で、皆さんね、前もなんかこう話したと思うんだけども、私ってほこりすごい苦手で、で結構ね、つい2、3日前。風がすごかったんですよね。で庭に座ってて風が舞いてってなってくると、いやもう砂ぼこりが入ってくるみたいな感じで、ほんの少し座ってるだけでも結構なんか鼻水が出たりとかってするんだけど、まあ、そんな中でね、こういう時に限って結構すごい日が、暖かい日だったのね。そうするとね、大抵もう家中の全部の窓を主人が開けるの、暖かいから。でもそれはすごいわかるんだけど、ちょっと待ったって、すごい風吹いてるよねっていうことは、もうすごい砂ぼこりが全部家の中入ってくるのっていうことで、まあ、その日もね、最後、まあ、夕方頃にはスイファーをやったら、結構本当に砂がいっぱい入ってて、で結構歩いててもね、まあ、それを感じられるぐらいだったので、まあ、主人にもうお願いだからさ、窓閉めてとかドア閉めてって言っても、まあ、本人はこんな暖かい日なのにって言うんだよね。まあでもね、この光景を見るとね、私の中ではマイカーを出すの、なぜなら若い頃、ティーンエイジャーの頃の私は同じことをやっていたって、よくね、まあ、本当に、まあ、全く同じか光景というか同じ状況でね、もう母がもうすごい砂が入ってくるのにって言って、あんたが掃除するわけじゃないでしょみたいな、よく言われてたなと思い出して、まあもうこうやってね、全部カルマが返ってくるんだなと思って、毎回ね、その状況になるとね、まあ、あの時の分もお掃除しようっていうふうに思ったりします。まあね、よく私がね、皆さんに今日こんなコンディションだよって言わないと、え、まさみさん今日鼻声でしたよねって思うならまだいいんだけど、まさみさん泣いてたんですかとか、まさみさん具合悪いんですかとか、結構皆さんがね、いろいろともう心配してくれるので、ありがとうございます。なので冒頭で言っておきました。長い説明でしたが、はい、まだね、このホコリのアレルギーで、まあ鼻水が出てるって感じで鼻声ではあります。まあそんな中でね、皆さんに今日はこのお話をお届けします。今日の完成トークは、心の毒素。心に毒素なんてたまるんですかなんて思ってる人もいるかと思うんだけども、まああらゆる点でね、今日のお話は結構皆さんにとってもいいんじゃないかなと思います。まあ、脳とか心の話といえば、この今回の前のエピソードね、コーヒーとか脳の覚醒、結構これみんなが絶対好きそうだよなと思いつつも、私が思ってた以上に聞かれてるわけではなくて、まあ、結構みんな後からね、なんか貯めてて、あ、何日分か貯めて聞いてましたとか、この間忙しくてまだ聞いてませんでしたっていう人たちも結構多いんだけどもね、まあそんな中で、まあ、前回のお話もね、ぜひ皆さんにも聞いてもらいたいなっていうエピソードなんだけども、まあそれに含めて今回のもあります。なぜなら脳もそうなんだけど、心に溜まってることもね、クリーニングとか浄化とか、皆さんはいろんなところでそのお話とかその言葉を聞いたことがあると思うのね。亡くなったね、預言者の近藤先生はよくこんな言葉を言ってました。毒は連鎖するって言ってたんですね。なぜなら言葉っていうものにはものすごい大きな波動が乗っていて、それが毒となるような言葉であるとね、必ずそれは連鎖していくっていうわけよね。だから腐った、まあ、果物があれば、その腐った果物をそこに置いとくだけで周りの果物も全部腐っていくわけよね。だからそこそその腐った果物を取り除くっていうことがすごい大切で、それは心の毒を取り除くのと同じ、ね、ことが言えると思うのね。まあ、そんなことをね、皆さんに今日はお話をしていくんだけれども、私たちね、病は気からっていうように、まあ日頃思ってることとかね、生活習慣病になってくると、まあ生活の習慣の積み重ねで、まあ、症状が出てくるけれども、まあ、その前にやっぱり自分の思いとか考えがあって、その習慣が成り立っていくわけよね。まあ、そこでやっぱりね、いろんなところで私たちはストレスとか その、そういうねストレス環境活性酸素の中に生きているこんな時代だと思うんだけども、心っていうのはすごい大切なことで、普段自分がどんなところでどんな思いを感じているかとか、まあ、心でね、まあ、毒素となるようなことであれば、もちろん不満であったりとか苛立ちであったり嫉妬であったりとかね、まあ、嫉妬だと小さい大きいに関わらず羨ましいとか、小さな何か物事をね私たちが心の中に抱いていると、ちょっとした、まあ、要は嫌なネガティブバイブだよね。でそれを心の中に、まあ、置いておくと、それがどんどん当たり前に増加していくわけよね。まあ、それは一つのことが気になっていたりとか、ネガティブなバイブが入り込んでいると、小さなこといろんなこととかがどんどん連鎖するようにね広がっていくわけよね。例えばね、何かに対してとか、誰かがね成功するとか、よくできてるなんてくると、ああ羨ましいなって思った時に、あの人のように私も頑張りたいっていう羨ましいっていう思いをきれいなポジティブに好転させることもできるけれども、ね、それをネガティブな中に変化させることももちろんできるわけよね。羨ましいなと思った瞬間に、なんかね、いろんなケチをつけたりとかね、そういうのなんかテレビとかいろんなので見たりとかする光景ってのを皆さん思い浮かべると、あ、これだなと思うことがあると思うのね。だからこそ小さなことを心の中でね、なんか、心にモヤモヤっていうのをねよく表現する人いるけれども、まあ、これもすごい素敵な表現だと思うのね。それは分かりやすいと思うの。心にモヤモヤ、なんだか分かんないけどすっきりしないって、それはすっきりしないものが心の中にあるからモヤモヤするわけよね。その時に自分が何を感じているかっていうことをしっかりと見つめてほしいなと思うんですね。これ実はシンプルウェイを教える時に、以前イベントとかでも話したことあるんだけども、私が出してるライト UJ とかね、皆さんが願いとかいろんなものを書いたりとか、アファーメーションノートだって、もちろん皆さんの希望とかそういうね、まあ、夢のあることを書いてもらうってところが、まあ、メインなんだけども、でもそれでもね、時には心の毒素を吐き出すっていうところを、書くっていうところにね使ってもいいよって、もちろん皆さんに言ってるの。だから例えばアファーメーションなんか毎日のね、その日ごとの書けるから、そういうのを持ってる人たちは、今日は心の毒素を吐き出しますみたいな感じで書いてね、でもうここに書いて解消するみたいな。そうするとそこで皆さんがね、今何を感じてるかとか、何に苛立ちしてるのかなとか、一つだったことがいきなりもうどんどん連鎖して、あれもこれもみたいなね思ったりすると、綺麗に心の毒素を書いていって、あ、自分ってこんな思いを持ってたんだなって思うと、まあ、思った時点で正直消えていくわけよね。でも書き出しておくと、綺麗にさよなら縁切りパンみたいな感じでねできるから、しっかりとそうやって I am とか I am grateful っていう欄があるので、そこに感謝するっていうこと、そして自分が今何に感謝してるのか、そして自分がどんな人でありたいかっていうところを書いていくと、綺麗にその日の自分の心の浄化っていうものをたった1枚のページで取り除くことができると思うの。それをね、ぜひ皆さんにはねやってもらいたいなと思います。まあ、毎日ねハッピーで、もう小さな苛立ちとかないっていう人は、もう全然もうそのまま前進してもらって、もうそれがね一番であって、小さな苛立ちとか小さな不安とか小さな恐怖っていうものを小さいままで綺麗にさよならしておく方が一番よくて、小さなことを放っておくと、やはり当たり前に大きくなっていくわけよね。または認めたくないって、私に限ってこんな思いするわけないとか、私に限ってこんな人に嫉妬するわけないとかね、まあそういうところもね皆さんの中にあるとしたら、私に限ってって思ってる時点でもうイライラしてんの正直だからね、そんな風に自分の心に素直であること、綺麗に自分が何を感じてるのかっていうことを気づいて認識して、そして さよならできるところはクリーンにしていくことによって、どんどんあなたの中に綺麗な心の空間っていうのが生まれると思うのね。そうするとそこにはやはり綺麗なバイブっていうものがどんどん入り込んでくるし、皆さんがよくね知りたいって思えるような運気っていういいものが入ってくるわけよね。だからこそ綺麗にしておきましょうっていうことをね、いつも皆さんに言ってるのはその部分になってきます。例えばね、ちょっと小さい頃を思い出してもらいたいんだけども、私たちってね、小さい頃によく感じたこととか、一番最初に感じる不安とか、そういうのって仲間外れとかね、なんか仲間に入り込めないとかっていうこと、それが一番多くあると思うのね。みんなで遊んでいて、ね、例えばかくれんぼであったりとか、そういうのをもしやったとするよ。そうすると上手な子と上手じゃない子っていうのがやっぱり分かれてくるわけよね。上手じゃないとなんとなく取り残された気分になったりとか、上手な子であったり、もちろん活発であったり、アウトゴーイな子たちっていうのがバーンと集まってきて、ちょっとシャイな子たちなんてなんかついていくのに必死なんてね、あそれそれ私ですなんて聞いてる人が思ってる人も中にはいるかもしれないけども、そんなところで一生懸命ついていきたいって思っていると、なんとなくこの仲間から外れたくないとかね、絶対にもうついていきたいとかで、そうするとなんか存在感が薄いと、今度遊ぼうって時、何々ちゃんに連絡するの忘れたみたいなとかね、で連絡とか呼びに行ったらたまたま出かけていたとかね、そうすると帰ってきた時に、あみんなで遊んでんだ、私仲間に入れてない、仲間外れになったんだみたいなね、なんかその小さな不安っていうものを、私たちはね小さい頃とかに必要のない不安になったり、必要のないことなんだけども、そういうのをねうまく消化できなかったり、みんなの輪の中に入っていくって、まあ、特に小学校とか、まあ、保育園とかからもそうだけど、みんなで行動、みんなでっていう風に私たちは学んできてるから、どうしてもみんなでっていうひとまとめにする考えっていうのが固定観念の中にも入ってるわけね。そうすると仲間外れにされたくない、仲間外れになったら大変だっていう思いがいっぱいあるわけで、そうするとね思い出してみて自分の中で、ああそうだなって、小さい頃に感じた感情っていうのをそのまま大人になってもキャリーオンしたりするわけよね。それは小さい時に解消できなかったものが、大人になっても、あなんか何々ちゃんたちだけでみんなで遊びに行ったみたいだけど、私誘ってもらえなかったみたいなね、なってくるとなんかね寂しかったり、なんかそれが苛立ちになったり、不安になったり、ストレスになったりするわけよね。でもね、それを思いっきり解消していこうってことなの。小さい頃になんかこんなしょうもないこと考えてたんだな私って、仲間外れなわけじゃなくて、そのタイミングでその時いなかったっていうこと。そこはね、このお話が適切な3分になるか分かんないけれども、子どもたちが子役俳優してた時にエージェントの方がみんなに教えてたことがあって、それはもう素敵だなと思うのね。それはオーディションの時っていうのは Everything is timing って言ってたの。もう全てはタイミングであるということ。それはそのニーズ、その役に一番適した人たちを探しているので、その役にあなたがマッチしたかどうかっていうことであり、あなたがその役に選ばれなかったとしたら、あなたの実力がないとか運がないとかではないのって、たまたまその時マッチしたっていうこと。もちろんね、それ以外にもニーズというものすごい演技力を必要とするような時もきっとあるとはもちろん思うのよ。でも Don't take it personal、 個人的に落ち込まないことっていうことをものすごくね、一番最初にねエージェントの人が教えてくれました。これはあらゆる人生の中でも私たちは言えると思います。 Don't take it personal って、小さなことを個人のねストレスにしていて、どんどんそれを増大させるよりも、私たちがその小さな思いっていうもの、必要のない思い、抱えていなくてもいいもの、不安であったりとかね、よくそれは夫婦間だったり家族間である時にもよく使ってたりとかすると思うのね。何気なくね、今日どこ行ったのって、 と言われると、うちの旦那って今日どこ行ったのとか、あの会社どうだったって答えてくれない、なんか隠し事があるんじゃないかみたいなとかね、そういう思ったりする人たちもいたりするわけじゃない。でもその時に自分の不安を増大させるんじゃなくて、もう少し質問上手になっていって、コミュニケーション上手で、まあ、要は会話上手になっていってね、引き出してみたら、あ、なんか嫌なことがあって実は落ち込んでたんだって、それだったら慰めてあげられるようなきっかけとかタイミングっていうのができるかもしれないわけじゃない。だからこそね、皆さんに小さなことを放っておくのではなく、小さな心にあるいろんなストレスとなるようなことっていうのはまさに心の毒素で、そういったものがねあるだけで、まあ、実は血がドロドロしてくるって言われています。だからこそね、毎日自分が心でどんなことを思ってるかなって、自分の中にある小さな必要のないものはどんどんどんどんクリーンにしていって、心の毒素を取り除くって、そんなね習慣とか毎日きっとないと思うのよ。時々なんか自分おかしいよなって、最近私こんな風に思ってたんだ、きっと疲れてたんだな、苛立ってたんだなとか、いろんなことが出てきます。で、話っていうのは毒素の話で連鎖するように、誰かの悩みとか誰かの苛立ちを聞いたら、そのままそれもあなたの感情になんかの自分のことのように感じてしまってイライラをしてしまったりするので、誰かの話を聞いたりしたら一旦それは何々さんの思いって、この人のこの思いっていうのがクリアになりますようにお祈りして、しっかりとさーって流していってください。で、そこにうまくねできないっていう人たちを舐めたりとか水を飲んだりして、一旦きれいに自分の中にそのエネルギーが入ってこないようにっていうね、そんなプロセスも小さなプロセスだけど大切なのでやっていってください。それでは今日も皆さんがね、心の毒素をしっかりと取り除き、ハッピーに過ごせるようにお祈りしています。一昨日かな、私ブログも更新したので概要欄に入れておくので、まあ、あの海外の方まだ読めないと思うんだけど、読める方は読んでみてください。 Thank you everyone. Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。